皆さんおはようございます。遠いところありがとうございます。はい、ちょっと待っててくれる、はい。本当に鹿児島あったかいですよ、北の方から来ましたからね、雪がね、東京でパーティーがあって、そのパーティーの後すぐね、朝パーティーの次の日朝6時に、東京出発して、1日目がね山口県まで入って、次の日2日がかりで車で、飛行機で来てもよかったんですけどね、私車好きだからね、ドライブガタガタ来ました。では始めます。いいかな。
はい、お願いします。
はい、じゃあ行きます。ですね、今日は、仕事のコツ、お金儲けのコツです。でこのお金儲けのコツ、あ、皆さんのね、書くほどの問題じゃないから本当に書くほどのことないですから、あの後でねテープくださいって言えばくれると思いますから、なかなかこう聞きながらね、こう書くって大変なんですよ。時々漢字なんか分かんなくなっちゃうと、この漢字とかって話になっちゃいますからね書かないで結構ですよ。簡単に言うとね、お金儲けのコツがあるんだよって、これはね教えてくれる人がいないんです。で本当を言うとね、お金儲けってね簡単なんです。でなぜかっていうとね、簡単だって言っただけで評判が悪くなるんです。でお金儲けってのはね、大変な思いしなきゃいけないと思い込んでるんです。だからあの出世した人やなんかっていうのは本当のこと言わないんです。なんつうの、世のためだとか人のためだとか、ご先祖様のご加護だとかわけのわかんないことを言ってるんですよね。あと一生懸命やったらお金は後からついてきたとか、で大概の人は一生懸命やってるんです。でもついてこないでしょお金がね本当は嘘なんです。だけど本当のことなかなかね教えてくれる人がいないんですよ。でそんなに大変なことじゃないんです。で頭もそんなにいらないんですよ。だからあのクラス会とか行って、学級会って言うんですか、あのたまに学校に行ってみるとね、大概頭の良くなかったようなやつの方が出世してたりするんですよ。だからこれ別に頭も関係ないんですよ。頭も関係ないし努力もそんなにいらないよっていうと、非常にこの問題があるんですよね。でその大して出世しないやつに限って苦労話するんですよ。それで若い人にあんまり苦労話するから、若い人はそれを聞きながら、この程度の出世でこんなに苦労するんだったらサラリーマンになっちゃった方がいいなって言って、どんどん飽きんのがいなくなってっちゃうんだよね。だからこれを解決しなきゃいけないな、どっかで誰かが本当のこと言わなきゃいけないな。で本当のこと言った人が一番本当に火の粉浴びちゃうんで、本当は言いたくないんですよ私もねわざわざ出てきてね、火の粉浴びたくないんですけど、これ実費ですから私ね、実費で来てるんですよただですからねあ、やっぱりただの話はいい話なんですよそれでお金儲けの話はね、簡単で5分で済んじゃいますからね。そうすると5分で帰んなきゃなんなくなっちゃうんで帰っちゃうと勝美さんに怒られちゃいますから多少ね、多少あのつまんない話します。で一番つまんない話から始めますよ。これはつまんないですよ世界情勢の話っていうのがあってね、これが面白くないんで、もう短くとか書かれちゃってこれ短くしないと怒られちゃうぐらいつまんないんですよ。どういうことですかっていうとね、今21世紀に入ったんだけど、世紀が変わると波動が変わるんです。で一番最初のね、20世紀っていうのは戦争の世紀で、ずっと戦争してたの。もう第一次大戦から第二次大戦ね、それから、ソ連との冷戦、ずっと戦争してたんです。で20世紀ってのはもう初めから終わりまで戦争してたんです。だから簡単に言うとね、ゲームの名前をつけるとね、殺しっこゲームなんです。その昔生き残った人間は大体みんないい思いしてるんです。だから日本も戦争で生き残った人間は大体みんないい思いしてるんです。大体ね、おしなべて全員良かったんです。 でこれからはどういう時代ですかって言った時、生き残りゲームじゃなくて今度はね、こう勝ち負けがはっきりしちゃうっていうかね、同じ仕事をしてても、だから銀行なんかもね、昔は大体銀行員ってのは大体どこでもお給料同じでぐらいもらえてたんですよ。ところが今は銀行でも潰れるところがあって伸びちゃうところがある。だからこれからは、昔なんかいい仕事ないって、いい仕事に付き合い大体良かったんです。これからは八百屋さんやろうが、八百屋でビル建てちゃうやつもいれば、八百屋で人財産なくしちゃうやつもいるんです、ね、今銀座なんかで元気に飲んでる人は金貸し多いんですよ。竹藤さんとかね、なんとかさんとかっていろいろあって、金貸しの人が元気に酒飲んでるんですよ。じゃあ金貸しは儲かるんですかって言うと、そうじゃないんです。金貸しやって全財産なくしちゃう人いっぱいいるんです。だって借りに来るやつないんだからないやつに金貸して返してもらって大変なんですよ、ね、あるやつに貸してんじゃねえか、あるやつは来ないんだから全員ないやつなんだよね。ないやつに金貸して返してもらって大変なんですよ、ね、だから金貸したら誰でも儲かるっていうんじゃないんだよっていうことね。それでそういう勝ち負けがこうはっきりするゲームが始まっちゃってるんですよ。だから今小泉さんやなんか頑張ってるんです。だけど小泉さんがどう頑張ったって何にもならないんです。これで小泉さんが一生懸命やってないんじゃないんだよ。この前宮崎ってとこ行ったんだけど、私たちの若い時は宮崎に新婚旅行行くっていうのがね、なんていうのステータスで、もう新婚旅行の客みんな宮崎行ったんですよ。だから宮崎の人はねずっとね新婚旅行から宮崎に来ると思ってたらしいんだよね。で今宮崎に新婚旅行で行く人ってほとんどね宮崎の人も行かないぐらいなんですよ。だからほとんどいなくなっちゃったんだよね。でそれどういうことですかと、ハワイに負けちゃったんですよ。ってことは日本はもう日本一国で語れないんです。世界となんです。わかりますよね。だから今日本がコテンパンにどこに負けてるかと、中国に負けてるんですよ。どういう状態ですかっていうと、地球は20世紀までは西側陣営と東側陣営半分に分かれてたんです。だから実は半分だけで経済を賄ってたんです。そしたらこの前ソ連が参ったしたんです。でこれはありがたいんです。なぜかっていうと、ソ連とアメリカが冷戦をしてたんだけど、その時にお互いが戦争が始まった時の用心にっていうことで、原爆をいっぱい作ったんです。でその原爆というのはどのぐらいの量を作ったかっていうと、もしアメリカとソ連が戦争になった場合、皆さんの一人ずつの頭の上にですよ、長崎に起こったのが1メガトンなんです。あれの50倍、漏れなく50メガトンずつが爆発するという、漏れなくついてたんですよ。でその漏れなく50メガトンが回避されたんだ。でそれはいいんですよ、戦争以来いいんですよね。ところがアメリカとソ連は一発の弾も撃たずに戦争を終結したっていうことは、経済で負けたんですね。だソ連側は経済で負けたんです。で経済で俺たちは勝ったから有利だと思うでしょ。そうじゃないんです。経済で負けたところってのは人件費が安いんです。で決して技術がない、人工衛星飛ばすくらいの技術があるんですよ。原爆を作る技術があるんですよ。ところがそういうところが中国なんかだと人件費が20分の1に、奥地行くと30分の1なんです。でそういうところがシャツ作ったってユニクロさんなんか作ってるでしょ。あれ人件費30分の1ぐらいで作ってるんですよ。そういうところと戦わなきゃならないんですもん。で鎖国ができないんですよ。昔なら鎖国しちゃって日本一国でしたけど、鎖国しちゃうとだいたい日本の今の食い物が半分が外国から入ってくから半分死んじゃうってことになっちゃう。鎖国ができないんですよ、ね、我々が太ってる、こうやって太ってられるのも外国から物が入ってくるからなんですよ。だから明治だとか大正の頃にこんなデブばっかしいなかったんです。だから鎖国なんかできないんですよ。どういうことですかって言った時、もう嫌でもソ連、中国、 今度北朝鮮なんか入っていくと50分の1とかっていう、ものすごい賃金格差があるで、そういうところと戦っていかなきゃなんか、だから日本も負けちゃうかも分からない。だから同じ国でも勝つ国と負けるところが出てきた。だからこのなんつうの、勝ち組になるか負け組になるかっていうのは、企業で言えば企業同士でもある、国の中もあるんです。でこの状態がね、今の状態があとどのぐらい続くかというと100年続くんです。100年はどうにもならないんです。もうどんな人が、もう小泉さんが3人出てきたって関係ないんです。だって中国、小泉さんが出てきたら中国の賃金が上がるんですから、そんなことは絶対ないんです。だからそんなことはありえないんです。100年経つとほぼ世界同一賃金っていうの、だんだんだんだん中国もね、だんだん上がってくるんです。台湾がそうだったの、一時低かったけど今日本と大差ないんです。変わんなくなってきた物価が。だから中国の場合はもう、8億ぐらいいるのかな、人口8億だからね、8億のところが賃金が上がるって大変なんです。でそこが上がったら今度アフリカとかってなってくるんです。企業は常に安いとこ求めていくから、で我々がもう買うとき常に安いもん安いもんって探すでしょ、作る方も安いとこで作んなきゃなんない。でそういう状態がずっと続くんだ、100年続くんです。でその間100年我々は耐えなきゃならないんです。でその間も儲け出さなきゃならない。そごうさんが潰れちゃった時にね、そごうの社長っていうのが昔のバブルの時と同じ感覚で商売しちゃったとね、それを誤っちゃっただけで潰れちゃうんですよ企業って。だから早めに、ね、これからインフレの時代じゃなくてデフレの時代だから変えちゃおうって言って変えてきゃ何でもないんですよ。うちなんかの場合はもうとっくに変えたって、もう土地も下がるよって、銀行も潰れるよって大体言うと潰れてくるんです。それに対して対処してるんです。何でもないんです。備えあれば憂いなしだから、簡単に言うと自分の乗ってる船が南極向かってんのかね、ハワイ向かってくのにやっぱり違うでしょ。南極の方行くんだったらちょっとあったかいもの着ていかなきゃいけないなって、それをアロハシャツかなんかで元気で行っちゃった人がいるんですよ。その人たちが今凍え死んじゃってるっていうことなんだよね。で誰も自分のもの脱いで貸してあげるだけのゆとりがないんですよ。もう自分がね、寒さしのいでるのがやっとという状態なんです。ね。で、世界の情勢の話はこれで、この辺で終わりにします。要は、来年だったら良くなるねとか、再来年だったら良くなるんじゃないかっていう人がいるんですよ。ならないんです。無理なんですよ。だから、無理だということを分かってもらいたいだけで、だから日本の中だけでいると、誰かが何とかしてくれる気になるんです。でそんなことできないんだってことはまず頭の中に入れて、5年10年のスパンじゃないんです。最低100年です。で100年後にもう一回ここで会ったらもう一回話し合わなきゃいけないんですよ。残りの100年どうなるんだろうって。200年先の話はしたくないんですよ。虚しくなっちゃいますからね。今ね100年先だけです。それで大丈夫なんだよっていうことを言いたいだけです。対処してあるからそれにのっとってただやればいいだけだよっていうことですね。例えばこの今の経済状態が続くとするよね。そうするとね、やる気がないとどんどん怒っちゃうんです。もうこんなもんで私いいわって、あんたはよくたってマラソンと同じですから、私はこのぐらいでいいやって休むと同時にみんなずっと抜かれちゃいますからね。人は走ってますからね。私はこれでいいやって言ったって世の中動いてますからね。そうするとどんどん落っこちるとね、ホームレスになっちゃったりするんですよ。先行き俺はホームレスかなと、ホームレスにもランクがあるんです。ホームレスもいいとこに陣取ってるやつとかもらいの多いやつとかいるんですよ。でホームレスもぐーっと悪いとこがあるんですよ。でホームレスに行ったら終わりじゃないんだよ。ホームレスもいじめやなんかがあるんだ。でいじめられて殺された人がいるんだから、ね、だからどこでもうここで行ったってそこで生き残りゲームが始まる。だから殺しっこゲームから今は生き残りゲームになっちゃう。だからそのどこに行ってもあるんだよ。 ね、マルカンさんにいると生き残りゲームがあるんじゃないんだよ。うちを辞めてでどこへ行こうがあるんだって、それを言いたいのだ。政治家だってそうなんだよ。今はいいよ、もうちょっと出すと小泉さんがボロクソ言われ出す。だって一切実際に言ってたらならないんだもん。で世界の情勢がそうだから今こういう状態なのにね、規制緩和したり、それから、官僚の設備こうやってやればいいんだとか、不良債権をなんとかすればいいんだ。日本がやられてんだ、中国なんだよ。別に不良債権なんか前からあるんだよ。別に不良債権をなんとかしたらなんとかなると思ってるけど、なるわけないんだよ。そしたらそのうちおめえのずっとなんねえじゃねえかと、国民に我慢しろ我慢しろって、ずっとどこまで我慢するんだ、本当はならないんだって言っちゃえばいいんですよ。だけど官僚制度を変えなきゃいけないんだとか、規制も変えなきゃいけないんだ。だからこれ悪いことはやめようよ。だから悪いことをやめるのと経済とは関係ないんですよ。でこれをイコールだと思って説明してるから、もうちょっと待ってればよくなる、もうちょっと待ってればよくなる、でなるわけないでしょって、でそれを言いたいのに、だんだんだからそれだんだんバレてくるんだよ。支持率もだんだん下がってくるからね。そうすると今度はめたくそ言われるようになってくる。で次のやつが出てくるとまた同じような嘘つくんだよ。だって嘘つかなきゃよくあんねえんだもん。それでもなかったら本気で思ってるか。でも本気で思ってたら相当経済音痴だから、これも危ねえんだよね。だって世界情勢が分かんないからそんなこと言ってんで、だから本気のやつが出てくるともうちょっと危なくなっちゃうね。それでね、いつも話しするのはね、これからね、男性にしっかりしてもらいたいんですよ。もうね、これからはね、女性はね、こちらにいる女性はね、裸になってもお金になるんですよ。でこちらの男性が裸になると逮捕ですよ。逮捕ですよ。でそのぐらい我々はハンデを背負って生きていかなきゃね。女の裸は芸術だけど男の裸は犯罪ですから、ね、同じものでね、そんだけ違う、同じ裸になっただけでえらい違いがあるんですよ。だからこれからね、だんだんだんだん 女性が頑張ってくる。女性の方がね、頭柔らかいんですよ。でね、柔軟性があるんです。で女性はね、なんつうの、まあ英語で言うとずうずうしいんですよ。ずうずうしいんですよ。なんつうの、嫁に行ってもえばってるぐらいですからね。男なんか向こうになんか行こうもんならひどいですよ。口答えなんか絶対できませんからね。で本当にね、こうそういうなんていうの、ずうずうしくて頭のいい人がね、男性の敵として現れるんですよ。本当にだって商売敵でもうだんだんだんだん出てくる。そうですよ、女の社長やなんかどんどん出てくるんですよ。頭、本当は頭いいんだ。戦争でもなんで引き金ぐらい女だって引けるんだけど、そういう時になって急に修行らしくなって行ってらっしゃいとかって言ってるけど、もう戦争なんかなくなっちゃったらもうぐっと出てきますからね。都合のいい時はぐっと出ますよ、女性は。だから我々男性も頭柔らかくして、守ってやろうとかと、あんたらみたいに強い人は守れないと。私はあんたについていくからぐらいの気持ちでいかないと乗り切れないんだよね。世界情勢の話はこれで終わってですね、仕事のコツです。本題に入ります。まずね、間違いがいくつかあるんです。お客様を神様ですっていうのが間違いなんです。お客様は神様じゃないんです。でお客様は神様ですってのは、じゃあ嘘なんですかっていうと、日本に物のなかった時代があるんですよ。そういう時っていうのは出しときゃ売れたんですよ。だから買いに来てお金持ってきてくれるんだから神様だって言ってていいんです。ところがその頃には鍋がないだ、テレビがない、冷蔵庫がないもんだらけだった。でないもんだらけの時、飽きんどはいっぱい持ってたの、そういうの。わかる？だから客より三段落として小汚い格好してたんだよ、昔の。あれはお客さんよりも指輪なんかあったってしないとか。ところが今はね、物余りの時代になっちゃってる。お客さんが何買っていいかわからないんです。そういう時お客さんが求めるものはね、カリスマな、この人の言うことを聞いてれば間違いないっていう人を求めるようになってくる。その時に小汚い格好してちゃダメなの。 でね、お客様は神様じゃないんです。これからは俺たちのことをお客が神様だと思うぐらいじゃないとお客さんはお金出してくれないんです。大体お客様を神様ですって言うんだったら神様からお金取っちゃいけないんだよ。神様からお金取れば賽銭泥棒とかってね、名前が違うんだよ。神様とか言ったらお金置いてくるもんな。お客様は神様ですとかって言いながらいくらか取ろうとかっていうのは基本的に間違いがあるんだよ。だからこの基本を直さないとダメなんだよね。で、我々はお客様にいろんなことを教えてあげる人間じゃなきゃいけないんだ。マスターなんです。ね、自分はマスターなんですよ。それから笑顔じゃないとダメなんです。ワクワクして仕事しないとダメなんです。で、なぜかっていうのは後で教えてあげますけど、これ非常に奥が深いんです。で、後で話しますね。で、後で話すって話は大概忘れちゃってて、後で何も言いませんでしたけど、結構多いんだけど、チェックしてる。商売のコツはね、お客集める。ね。で、お客さんに物買ってもらうんです。それで、また買ってもらうんです。で、金儲けのコツっていうのは、取った上にまた取るんです。わかりました。で、取った上にまた取れば儲かるでしょ。で、実にこれだけなんです。これを取った上にまた取るというのがアコギに聞こえるようだとしたら、アキンドとして0点です。だから私がレストランやるとお客さんが来てくれると、あそこ斉藤さんのとこって感じいいよね、おいしいしさと、ね、また行こうよと、また取れるんですよ。ね、で友達も連れてくるとまたまた取れるんですよ。それを一回しか取れないような商売しかしてないようなところがよっぽどアコギなんです。お金は何度も取れる商売をしてる方が絶対にこれは良心的なんです。で、一回は払いますよ。ラーメンなんか出てきて指入ってるってことがあるんですよ。指入ってたってお金払いますよ。ねえ、だって指入ったまま持ってこい、おつゆ、あんなぬるい、こんなぬるいおつゆよく出すなとかありますよ、私ずっと旅してると。でも感情は払いますけど、覚えてるんですよ。で、行かないようにします。だから行かないんですよ。この前ね、入っちゃったの、また いつもでうまくね、そば屋があってね、そして入っちゃって何年も経って忘れちゃったの。それでまた入ってずーっと見てて、どうも消えてしまったと思った時はもう頼んじゃった後だから。え、だからそういうのはあるんですよ。でも大概はね、記憶がね、3度は失敗しないですよ。ね。だからそれが何度も何度も取れるような仕事をしなきゃいけないんだよ。で、ここまでは OK ですね。ご異存ございませんね。 OK ですね。それでね、どこまで言ってもわかんないですよ。あ、そうかそうか、そう、ごめんなさいね、ちょっとこれ消しながらやらないと。もうね、すごいの、もうこれも話してください、あれも話してください、だんだん多くなってきちゃうんですよ。それでね、お客さんに何度も何度も買ってもらう。で、ここまでは分かるよね。で、これからが仕事のことなんですよ。これからですよ。まず仕事をしてお客をね、集める、買ってもらう、いろんなことするって、いろいろ知恵出すんですよ。金出しちゃダメなんです。で、どのぐらい出しちゃダメかって言って、1円も出しちゃダメです。1円もですよ。2円ぐらいいいだろうとか、そういう甘いことはダメなんです。1円も出しちゃダメなんです、基本的に。だからここはね、うちの仕事してる人よ、だからよくこれから商売しようとかっていう人にはまた別の教え方があるんだけど、もう今現在仕事してるんだとしたら、これの売り上げを上げていくのに1円も出しちゃダメなんだ。まずそれを頭の中に叩く。で、よく1円も出しちゃダメって言うと、ケチにしろってんじゃないんですよ。帰りに別にカツ丼のジョー食ったっていいですよ。セーター買って帰ったっていいんです。仕事の話してるんです。 仕事で1円も使っちゃいけないんだ、ね、でこれをまず頭の中の基本にしてもらいたいです、だから、ここに一つお城がある。で下手なやつが攻めていくと1万人で攻めていくと5000人死んじゃって城が落ちなかった、よくある話だよね、時代劇なんか見てると。で上手いやつが攻めていくと1000人しか死なないんですよ。でもっと死なないね、こうしたことは本当は100人しか死なない方がいいんだよ。本当は話し合って出てってもらえば一番いいんだよね。だからアキンドにとってお金というのは兵隊さんと同じなんだ、殺しちゃいけないんです。で1円も出さないが原則なんですね。それでまず1円も出さないことを考えなきゃいけない。それでお金が出てくときあるでしょ、お金出てきますよね。その時は間違いなくお客にされてるんです。わかります？自分たちがなんだうち商売やってるのになんでお金ないんだろうって言うとお客にされてるんです。だからアキンドってのはお客にするのが仕事なんですよ。それがお客にされてるんです。あの薬屋さんなんかだとね、新製品が出ましてね、これ今1ダース買ってくれると2個おまけがつきますかって、売れないようなものにおまけをつけられたって本当はしょうがないんだよ。それが余っちゃうんだよ。今度余っちゃうとそれを置いとくための倉庫がいりますとかってことになっちゃうんだよ。ずーっと客にされっぱなしなので、売れないものが山ほど溜まっちゃうんだよ。最後になって薬っていうのはね、福袋とかできないんですよ薬の詰め合わせ、福が来る気がしないんだから、正月にそれ買って薬の詰め合わせでね、頭痛薬とかいろんなの入ってたら福が来るとか、そういう気がしないの。 福が福袋にもできないようなもの。そう、これどういうことですかというと、薬屋の営業屋なんかってサラリーマンなので、アキンドがサラリーマンの客にされちゃダメなの。俺たちはプロなんだから客にしなきゃいけないんですよ。ね、まあここがホテルだとする、このホテルねっていう、ここのホテルにあのお客さんが来る方を考えなさいって言うと、内装をこういうふうに直してとか、ね、入り口をこう直してとかって必ず言うんですよ。知恵出せっつってんで、金出せっつってんじゃないんですよ。金がないから何とかしようって話してるのに、まだ金だと話するんですよ。だから余計金がなくなっちゃうんです。ね、ここが炉端焼きだとするよと、銀座で炉端焼きやってて、こういろんなことやってるとね、こう真ん中こう炭だけ置きなって、で炭だけ置いてこう自分たちで焼いて食わしたらいいんだよ。で板前も何もいらねえから。で自分が焼いてんだから焦げたって生だっていいんだよ。ね、炭の前で顔って顔が熱いんで熱いとビール飲んじゃうんですよ。ね、で壁の紙なんか貼っちゃダメなの。壁紙なんか貼らないでそのままにしてたって新しい店で客が来るんだよ。古代人の店とか吉野ヶ里遺跡とか何でもいいよ。ね。そうお客が来るとね、あい皆さん写真でもバチバチ撮ってりゃいいので、壁にベタベタ写真でも貼っとくと写真見て喜んでんだよ。だ壁紙より写真の方がよっぽど安いんだよ。で壁紙見に来るやついねえから、次貼っときますからねと来るんですよ。と商売の下手なやつがやると、古代人のやつなんだからビールのやつは竹で覆った方がいいですって、余計なことすんなって金がかかるからね。で、あのなんつうの、お醤油屋なんかこういうなんつうの器にしましょうって、いいんだってそのまま出しとけんで、醤油なんかって、酒飲みは酒飲んでるハッピーなんだから金かけちゃダメなんだよ。本当に古代人になりたいやつなんかいねえんだからね、余計なことすると金かかんだよって、ね、キッコーマンでもなんでも置いといて自分でかけて食わしてりゃいいの。金ってのはかけちゃいけないの。余分なことすりゃ金かかるね、いろんなことすりゃ人件費かかるので、金かけたら潰れるだけなの。あの前あの山一証券が潰れた時なんか、潰れると国やなんかバンバン騒いでくれるんだよ。ダイエーが潰れそうだから騒いでくれる。俺たち潰れて誰も騒がないよ。そこの店なくなって、あの子あそこ何だったっけになっちゃう、分かんなくなっちゃうんだよ。10年もやっててなくなっちゃったのに、ここ何でしたっけねとか本当だよ。 俺たちは潰れちゃいけないの。国も騒いでくんねんだから。近所の人も騒がねえんだよ。静かに言ってなくなってっちゃうんです。で、我々頑張んないとダメなの。だから余分なこと金出したりしちゃいけないの。それを、なんでも自分がずっと商売やったら自分がそこの店のプロなんだよ。それ以上のプロなんか一個ないの。それをさもね、立派なこと言うんだよ。大工に頼むとここはこうやって直して、ああやって直して。金ばっかしかけるの。金かけるより向こうがプロなんだよ。とあたかもね、そのプロにやられちゃうんだよ。だって第三セクターでもなんでみんないろんな国が作るとね、もうあっちこっちからね、デザイナーはやってくる、土建屋はやってくる、こういうの作ったいのって素晴らしいんだよ。客は来ないんだよ。素晴らしいんだよ、建物は。でも客は来ないんだよ。それと同じだ。あいつら作って逃げちゃえばいいんだよ。俺たちは逃げられた後やんなきゃなんねん、そこ。借金だけ残ってんだよ。大概はローンかなんかでやるんだよ。ね、だから引っかかっちゃダメなの。本当にこれいるのかな、本当にいるかどうかなんだよ。ね、志田越元気というのがこう、志田越元気ですとかってあるよね。そうするとね、お客さんが来た時にね、膝が痛いんです、腰が痛いんですとかって言うと、あ、それは膝腰元気がいいですよ。で、買ってくれた。これじゃ0点なの。あ、金土として0点なんですよ。で、売れたからいいでしょって。ダメなの。それだったら自動販売機だっていいんだよ。自動販売機だって売れてるところの自動販売機は立派な金土ですねとかって言うやついないでしょ。あ、金土。受け渡ししてるだけなの。売れてりゃ金土じゃないんだよ。ね、首がこっち痛いなって言うと痛い方にぐーっとね、このあのね、痛い方に曲げるんじゃなくて痛くない方に曲げるんだよ。でパッと戻す。で痛くない方にぐーっと曲げてパッと戻すと痛い方曲げてごらんと治っちゃう。人間っていうのはね、あの赤ちゃんで、赤ちゃん、まあ赤ちゃんは動かねえか、子供やなんかで寝てる時バタバタ動くの。必ず動きやすい方に動くの。動きづらい方にこうやって動いてるのは起きてる時だけでこんなになってるあんなこと寝てる時しねえんだよ。寝てるときは動きやすいようにガッガッと動くようになってるんですよ。で、動きやすいようにこうやって動いてるとバランスが取れるようにできてるんだよ。ね、膝が痛いんですって来ると痛かったでしょうって言うんですよ。ね、だって痛いから来てんだから。いや、実は痛くないんですが、そうやっていないから痛いから来てんだから痛かったでしょう。辛抱強いですね。膝って大変なんですよね。他のと違って歩かないわけにいかないしね、トイレだって行かないわけにいかないしね。やっと分かってくれた人に出会えた。やっと分かってくれた人に出会えたんですよ。それをね、修道名屋さんやなんかにね、私ちょっとおか、あの、なんていうの、おばあちゃん膝痛くてとかっつったら大変だねとかっておばあちゃんも言いやいんだけど、私の若い頃はとかつってさ子供が生まれる島で雑巾掛けしてたとか聞いてねえような話ずっと始めるから誰も分かってくんないんだよ。日本ってのはね、またね、愛のある言葉を喋らないんだ口は悪いけど根はいい人のようなはずで、根がいい人だったら悪いこと言わねえんだ本当はね。オレンジジュース絞れ、オレンジジュースが出てくるんだよね。グレープフルーツが出てるのにオレンジジュースですとかっつったって本当は通らないんだけど、まあ根はいい人だっつってんだからそれはいいんだけど分かってあげる。分かってあげるとやっと分かってくれるところに来た。そこで膝とかって大変なんですよ。現実に手術しても治んない人がいるんですよ。寝たきりになっちゃう人がいるんですよ。早く治さないといけないんですよね。で治るとするの。治るとどうなるかっていうと、寝たきりになる寸前を救ってくれた人になるんですよ。ね、でふんと感心してくる。医者行くとみんなやられてんですよ。このままじゃあんた大変ですよって。相手の手は食っちゃってんですよ我々は。もうかけた手には全部かかっちゃってるぐらい技かけられちゃってるんです。こっちの技が未熟なんですよ。そうですよ、医者でもなんだ、このままじゃ大変です、大変なことになっちゃう。お得意なんだからこれ。で本当になっちゃうんですかと、あの、言うと怒られちゃうけど、お医者さんの数ってものすごい増えてんだよ。だけど保険医療代も前に上がってんだよ。それなのに 病人の数ってどんどん増えてんだよね。そう、どこおかしいんだよね、これね。治ってないんだよね。問題はね、それはいいんですよ。それは医療の問題だから、今我々アキンドとして頑張らなきゃならないけど、我々もそのぐらいのことを言わなきゃダメなの。だからただあるから痛いのが治ったのよ程度の話しかしないんですよね。膝腰こうやって売るときに、膝腰4つ買ってもらうんだったら、これ3つにして毎日パワー1個持ってくださいね。膝腰15つって毎日パワー1つ1日3回ねって言ったとするよね。例えばですね、大体は疲れてるの、毎日パワー即効性があるから両方飲むとすごく即効で何か変化があるから続いちゃうんだよ。それを片っぽしかもし言わないと、皆さんと、皆さんって言葉よく覚えておいて使わなきゃダメよ。これ皆さん、あの両方飲んでんですよって言うと、ほとんどの人は買うんですよ、日本人ってのは。でたまに買わない人がいるんですよ。で買わない人がいた場合どうなるかっていうと、膝腰だけ飲んでてなかなか治んなかった場合、膝腰が治んないと思わないと、やっぱし両方飲まなきゃいけないって言って両方買いに来るんですよ。それを片っぽだけ売っちゃうと、だから売らなくてもいいから両方飲んだ方がいいですよって言わなきゃいけないんです。で、こう薬屋さんなんかでブワッと売れ残ってていっぱいあるんでしょ。で高いやつ1万円ぐらいのあれ指さして、あなた悪いから1万円のでも買うんですよ、あれ勧めるあんた買うの知ってんだけどね、私は長年商売してるけどこんないいもんないからこっちの3500円のこれの方がいいですよって言った時、信頼感ってのはそこで生まれるんですよ。だからアキンドってのは売れ残ってるものすら利用しなきゃダメなんですよ。指さしてみたり値段を大きく書いといて、ね、売ろうってんじゃないんです。何かに使わなきゃしょうがないんですよ。金払っちゃったものは元取んなきゃいけないんですよ。わかりますね。で両方進める、あと笑顔である。それからアキンドなんだからもっと勉強しなきゃ売れないっつって裏の研究ばっかりしてんのがいる。裏のもんなんか分かん、中に入ってるもんなんか自分が研究する、プロが研究しなきゃ分かんないようなものを素人に説明しようってのは無理なの。この膝腰ってどんなんですかって言ったら、答えはみんなが買ってるこれを聞きたいんですよ。でそのみんなという言葉を、膝が痛い腰が痛いっていうものが随分出てますよ、カルシウムのもって随分あるんですよ、だけど日本で一番売れてるのはこれなんですよって、日本で一番売れてるのはこれなんですか、じゃあこれくださいって説明ってそれなんですよ。それを中の説明だらだらやられると、数学がね試験が悪くて落第しそうなのに国語の勉強ずっとしてるやつがいたらバカですよこれ。それと同じな、お客が聞きたがってることは内容成分じゃないんです。だから私たちがテレビでも、ビデオなんか買いに行くとか、ナビゲーターのナビ買うって時、一番売れてるのどれって、これが一番日本で売れてますよって言うとそれ買うんですよ。でこれはどんなもんですかって言ったら一番売れてるかどうか聞きたいんですよ、お客は。それはこれは中身はどうのこうのって電気の話なんかされてみなね、わかんないんだよそんなもの。聞きたくないの、買いたくない店、一番買いたくない店なんだよこれがね。あんたは言いたいかもわかんないけど客は聞きたくないんだよ。だからアキンドってのは一発目に信頼してもらって、この人ならっていうものをやんなきゃダメなの。でそれができるかできないかでアキンドが決まっちゃう。でそれさえできれば大手が出てこようが何しようがそんなものは大した問題じゃないのね。大手なんてどうで駐車場があるとか品揃えしてるとかそんなもんだけなので、それ以上のことはできないんです、ね、だから我々が説明しなきゃいけない。これが一番売れてますよとか、これ日本で一番売れてますよとか、あのカルシウムってね体に絶対必要なの。だからどこの会社も挑戦したので、最初は売れるの、すぐ売れなくなっちゃう。うちの膝腰だけだよずーっと売れてんので、このことを知りたいのお客さんは、ね、だから場違いの答え知ってちゃいけないの。痛いんですって言った時は あ、痛いならこれじゃないんだよ。痛いんですって言った時は同情してほしいんだよ。痛いの耐えてきたんだよ。今痛くなってきてんじゃないんだから。5年も10年もいてんだよ、その人は。それに対するねぎらいの一言ぐらい言うのが人間としての常識なの。痛かったでしょとか、大変だったね。ね、思いやりなんだよ。最終的に仕事はね、愛情のない人はやっても無理だよ。それからブスッとしてちゃダメなの、本当に。ね、みんなという言葉、これをまず覚える。皆さんこれ買ってますよ、皆さん良くなってますよ、みんなって言葉大切なの。みんな自分の息子に高校行けだとか大学行けってみんなが言ってるからなんだよ。本当だよ。みんなが言ってるから行けって言ってんだよ。昔は百姓の子供が勉強してどうするかってガンって、その時はみんなが言ってなかったんだよ。そうだよ、みんなが行きゃあでみんな何でもやるの、そういうもんなの。もうみんなが身に履けこんな太い足だって出しちゃうんだから。それでね、今言ってることの話とかね、笑顔にするとか、お金かかんないよね。お金かかんないの。一円もかかんないよね。それからね、みんなという言葉ともう一個のキーポイント、忙しいふりするの。忙しいふりするんですよ。しまそうにしてちゃダメなんです。だからどっかの誰かが来て不景気だねとかつったら、そうですねと言っちゃダメなの。いや、うちはおかげさまでマルカンの膝腰売ってるからね、不景気いいんですよって言うんですよ。相手驚くんですよ。脅かさなきゃダメなんですよ。で、驚きがなきゃ会話が飽きちゃうんですよ。なんなこと言ったって本当に暇なんだもん。本当のこと言っちゃダメなんですよ。本当のこと言ってどうするんだって。ね、歌ってプロが歌ってるってそうでしょ。ね、あなたとの愛は一生続きますとかさ、ね、あなたと巡り合うために生まれてきたとか言うでしょ。あれ本当のこと言って、まあ持って2年でしょうとか。ね。愛があるのは1年ぐらいですねとか、本当のこと言ったら歌にならないんだよ。そんなもんが売れるわけがないんですよ。プロとしてなってないんだよ。あのなんだっけ、あのともちゃんと付き合ってた男なんさ、小室ちゃんなんか歌作ってて、小室ちゃんなんかともちゃんとも別れ話でぐちゃぐちゃになってたって、作る歌は愛は永遠でとかって言ってんじゃないよ。あんたの都合とか、あんたの今の状態を言ったってしょうがないんですよ。ね、名古屋だったか大阪だったか忘れちゃったけど、お好み焼き屋さんがあって、そこのお好み焼き屋があんまり客が来ないんで夫婦喧嘩して、で旦那がね表行って出てって自転車乗っかって出てっちゃった。腹立ってから帰りたくないから町会をずっと回ってたの。したら忙しそうですねって、豚玉1個お願いしますって誘われて、これは忙しそうにしてなきゃいけないんだって。暇な時はおかもち持ってずっと歩くようになった。そしたら今チェーン店になっちゃったんだから、それぐらい暇そうなとこはダメなの。勉強塾でも生徒がいっぱいで並んでるから行かしたいんだよ。あそこ生徒全然いないのよ。今行きゃワンツーマンで教えてくれるとか思わないんですよ。あんな暇なとこ行ったらえらいことになっちゃうね、だから暇そうなふりをしたらもうアキンドとして負け。だからお店はね、外から見るので、賑やかそうに忙しそうに見えるか、これなんですよ一点。店の中からずっと外だけ見て、あのね、ゴキブリなら店の中から出てくることあるんだよ。カビも生えるよ。でも客が中から出てくることはね、客は外から入ってくるんだから、お店を外から見るの。